こんにちは、遠藤克樹です。工藤正也のローブの未来。工藤先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今回もですね、労働時間についていきたいなと思います。最近あれですよね、労働時間、まあそれこそちょっと4月1日からの改めてどんな改定でしたっけ。
まあ、建設業とかですね、あと医療関係とか、はいはい、運送ですよね、まあ、タクシーとかバスとかで、うんうん、まあ、時間外労働の上限規制っていうのがこれがスタートするってことです。
散々ね、去年やってきましたが、ついにって感じですかね、はい、ついに改定
で、なんかうちも顧問先の景気化発表会とか行ったりだとか、
お
あと中小企業なんかだと建設業の、ああいうなんか、まあ、組合じゃないんですけど、組合って言うとなんか労働組合みたいな思うんじゃない、そういうのじゃなくて、下請け会みたいなのがありまして、割と大きな中小企業の建設関係だと、はいはいはい、そういうワンチームみたいな感じで。
いろいろありますよね。なんかトラック協会とかの地域主催やってたりとか。
あ、そうです。それのね、会社版みたいなのがあるんですよ。で、その安全総会みたいなことをやって、下請けさん何十社も集めてです、
うんうんうん。
で、そういう労働時間の管理の方法とかを、要は、元請けさんだけしっかりやるんじゃなくて、
なるほど。
下請けもやんなきゃいけないよってことで。
元請けの方の会社が主催で、下請けの方々集めての勉強会みたいなのがあったりってことですか。
そうなんですよ。で、そこの講師で呼ばれたりするんで。
ああ、はあ、はあ。
それ今結構いろいろ大変なんです。
そんな中でいろいろと質問があると思いますけども。
はい。
残業時間は何分単位なんだとかいろいろですかね。
あ、そうですね。まあ何分単位なのかという話と、あと、まあそれもちょっとどかじゃやらなきゃいけないですね。一番多いのが、労働時間前の集合とか移動とか準備とかっていうのが労働時間になるかと。まあ、建設業で一番わかりやすいと思うんですけど、
うんうんうん、
建設業で現場で働くじゃないですか。
はい。
会社で、一旦集合をして、そのまま現場行くわけです。
はいはいはい。
この場合って労働時間って、どこから始まると思いますか？
うわー、なんか、まさにリアルな。現場に行く前に会社に集まって、要は車乗り換えてとかってことですよね。
そうだそうです。
で、資材乗ってる車に乗って現場。仕事じゃないの？いや、だから。現場までに行く会社からの移動時間は労働時間になりがちな気がするんですけど、どうでしょうか。
そうですね、まさにそうだと思いますけど、まあ、指揮命令、あ、根本的にまず労働時間がどうかっていうのは、まあ、具体的な指揮命令があったかどうかっていうところがポイントだ。
うんうんうん。
なので多分今の解釈はほぼ正しいと思うんですけど、だから必ずしもそうじゃないよっていう話を今日ちょっとしたいなと。
ほう。
なのでやり方によっては、労働時間じゃないっていう方法も取れるので、ただこういうとこ工夫していかないと、労働時間が減っていかないんですよね、建設業。
なるほど、なるほど。
だからその辺のことも含めて、インチキとかじゃなくてですね、ちゃんと適切にやらなきゃいけないと思いますので、
うんうん、
そのあたりちょっと解説したいなと。
よろしくお願いいたします。
で、まあ一般的にですけどですね、まあ創設事件ってのは平成20年の東京地裁の判決のところで、
うん、
基本的にはですね、会社に集合して、そこから現場に行くっていうところは、先ほど、遠藤さんが言った通り、労働時間だよっていう判断したっていう事案があるんですね。
はい。創設事件。
はい。ここの会社はですね、勤務時間8時、5時で、だいたい6時半ぐらいに会社に集まって、歩いて5分ぐらいのところに、
ね、
そう早いんですよ。5分ぐらいのところに資材置き場があって、
ほう
ほう、そこに車両、に資材積み込んで、
うんうん、
6時50分に事務所に集合して、
うん、
やけもこれが状態化しててですね。
ほうほう。
しかも車両にこう乗った後に、まあ、乗る前と乗ってからもずっとこう業務の指示とかっていうのがあったみたいなのがあ
って。なるほど。
まあ、これはだからさっき話した通り、まあ、指揮命令下にほぼ置かれてるよねっていうことで、まあ、完全に、まあ、これ労働時間だよねっていうところで、おそらく大半がもう9割以上が僕このケースだと思うんですね。中小企業のパターンって。
何かしらの指揮命令下において作業を実際しているというような。
はい。そういった形かなと思って、
うんうんうん、
で、ちょっと一個だけ原理原則話しておくと、
はい、
直行ってあると思うんですけど、
はい、
建設業なんかで、例えば会社に出社するとですね、会社から労働時間がスタートしていくんですけど、直行の場合っていうのは、現場から 労働時間がスタートする。で、直近の時も、最後、いきなり家に帰るんだったら、最後現場出たところから、で、労働時間が終わりだし、会社に戻れば、この考え方だと、会社に戻った時間が労働時間の終わりになるよね、っていうところがポイントですよね。まあ、そういったこともあるよね、っていうところです。じゃあ、ちょっと次、もう一個ですね、ちょっと一個だけ例外があって、まあ、あゆは工務店事件っていうのは、平成14年の、東京地裁のところ、あるんですけど。
だいぶ昔ですね。平成14年。はい。はい、アユハ工務店事件。
はい。これ会社と現場の往復が、まあ通勤っぽいよねっていうところで、これはさっきと全然違いますよね。会社と現場が通勤だと。要は現場から労働時間がスタートだっていうふうに認定されたっていうのもあるんです。
ほうほうほう。
まあ、さっきは。
条件が揃うとそうなるんですか？
そう、会社から現場は。
現場への移動が通勤。
労働時間。だったのに、うん、今回の事件は、会社から現場が、通勤と。
なる。
要は労働時間じゃないよっていう。
あ、じゃあ、一概に言える話じゃないってことですね。
そうです、そうです。だから、若干やり方によっては、とか解釈によってはこうなるんだよねっていうことを、ちょっと理解をしていただいて、うん、普段の経営に近づけて、どうしていくか考えてほしいなってところなんですけど。
でも、原則で言えば、指揮命令下になかった、みたいなところがポイントになる。
そうなんですよ。で、まあ、事案ちょっと話をすると、
はい、
まずですね、出勤の時に、会社に立ち寄るんだけど、車両によって、単独または複数で現場に向かっていたと。だから、まあ、ほぼなんか、こう自由に近くて、一緒に乗っていくか、みたいなところで乗ってたりだとか。
あ、俺は、自分で行くわ、みたいな。
行くわ、とか、そういうことです。ね、で、あとは、多分時間もこれ決まってなくて、ですね。はいはい、で、まあ、車両による移動も会社が命令したわけじゃなくて、
うんうん、
集合時間とかはもう移動車の間で任意に定められてて、
あ、
要はもう直接行ってもいいし、会社に集まってから、なんとなくじゃあ一緒に行こうぜ、みたいな感じで。
で、現場入りにちゃんと会ってれば、そこまではまあ結構こう、各自の自由の裁量があったみたいな感じなんですかね。
そうですね。で、工程もここポイントだと思うんですけど、前日までに必ずもう決まっていて、朝って打ち合わせることってほとんど全くないんですね。
なるほど。
だからただ移動してたと。そういうような観点で、で、ポイントはですね、これ、なかなかこう難しいかもしれないけど、車両への、まあ、積み荷とかしてたものが全くなく、朝って作業してないというのは1個目のポイントです。
あ、さっきの総応接事件とは別ですね。ここ積み荷してましたもんね。
そうですね。で、車両内で打ち合わせは行ってないと。
ああ、なるほど。別の話してると。
はい。で、あと車両運転者や集合時間など、従業員が自主的に決めていって、まあ、特に、だから会社のが、こう指示したっていう指揮命令もないし、ほぼ任意で自由に決められるっていうところ。
この辺が揃った、このアユハ事件、アユハ工務店事件においては、はい、あくまでもこれは、通勤時間とな
ったと。なかなか。
なかなかですね。
なかなかこういうのないかもしれないんですけど、ただ工夫って必要かなと思ってて、
うんうん、
本当に毎回会社に集まんなきゃいけなきゃいいのかとか、あと、まあ、例えば資材がでかいやつならわかるんですけど、まあ、電気工事みたいなところで行くと、まあ、その翌日の分って別に積んでおいて、で、家から直行すればですね、労働時間で減らせるよねとかって、いろいろ工夫することによって、労働時間で減らせる可能性があるのかなっていうのがあるので。
なるほどね。解釈次第でこれだけ変わるんであれば、そうですよね。なるほど。ちなみに、もう、各社にの状況に合わせなきゃいけないんで、もう、自分たちで考えなければならないなっていう感じが聞いててするんですが、例えば、イメージで言うと、なんか提案としてあるんですか？こうやったら、
まあでも、なかなかね、朝任意でみたいなところ、積み荷が結構ポイントになるのかなと思ってて、で、割とお客さんの中でやってるのが、例えば、従業員の、まあこれベテランの結構信頼できる方限定だと思うんですけど、現場一人で動くような人とかっていると思うんですよね。
うんうん
う
ん、
そういう場合は、例えば自宅の家の近くに、会社の経費で駐車場とか借りるんですよ。
ああ。
で、そこに、会社の車止めておいて。
はあ、はは
あ、で、それでもう、前の日に、 ちゃんと物を積んで、やっぱり直行するっていうのが一番いいと思います。
なるほどね。むちゃくちゃ個別の事案来ましたね。そういうことね。
だから会社来るっていうのが争点に絶対なるので、とはいえ。
なるほど、なるほど。
この、たまたま裁判で勝ってるけど、それ裁判までするわけにもいかないわけだし。だから、まあ、基本的に会社に行かなければそんなもう疑義がない、なくなるところが大きいかなと思って。
なるほどね。
だから本当に通勤しなきゃいけないのかということとか、まあ、あとは、まあ、会社来て、いきなり朝礼やるのやめてくださいとか、移動だけにしましょうとかっていうところとか、まあ、いろんな指導を今してるようなと
以前、71回ですね、制服の着替えは労働時間っていう話を、どうなのかって話をしましたけど、その時も、大体労働時間になってしまう根本論の話として、そもそも制服いるんだっけっていう話をね、服の先生が、見直すとかっていうのが大事だよねって話にあったように、この労働時間のこの移動がどうなるのかって争点も、なぜそもそも会社に寄ってるのかみたいなところから考えていくと、意外と突破口あったりするというか、
そうですね。
ということですよね。
だ
い
から、
やー、なるほど。
いろいろありました。だから、やっぱり、遠い現場の仕事を取らないとかね。そういうのも言ってますけど。
そうです
簡単に言う
ね。
なとか、たまに怒られますけど、そういういろいろありますよね。
なるほど。いや、でも、あれですね、労働法がどう正しいか正しくないかの話ではなくて、ビジネスそのものの見せた上で、これが労働法上どうなのかみたいな感じをね、考えていくと、意外と見えてない解決策が出てきたりするというとこなんですかね。
そうですね。
一旦、労働時間に関しては、次回またありますが、このあたりで終わってお
と
き
り
ま
あ
す
え
か
ず
ね。
大丈夫
終わ
で
り
す。
ますかね。また何かありましたら、ぜひね、質問等もいただけましたら、取り扱っていきたいなと思いますので、お待ちしております。終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野雅也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。